主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時ヨハネがイエスに言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちに従わないのでやめさせようとしました。イエスは言われた。やめさせてはならない。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい。私たちに逆らない者は私たちの味方なのである。はっきり言っておく、キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は必ずその報いを受ける。私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。もし片方の手があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両手が揃ったまま地獄の消えない火の中に落ちるよりは、片手になっても命に預かる方が良い。もし片方の足があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両足が揃ったままで地獄に投げ込まれるよりは、片足になっても命に預かる方が良い。もし片方の目があなたをつまずかせるならえぐり出しなさい。両方の目が揃ったまま地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても神の国に入る方が良い。地獄では蛆が尽きることも火が消えることもない。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日の福音書はこのマルコの福音書の中でも、まあイエス様の説教のところがですね、お話のところが取り上げられています。最初のところは、イエスの名に名を使ってこの悪霊を追い出しているものがいるんだけれども、そのやめさせようかということを言うわけですね。キリストの名によって、いいことを行っているんだったら、イエス様はそれでいいということをおっしゃるわけですね。でもこれは本当に何て言うんですか、バカバカしいことの一つで、結局キリストの名によって集まっている人々が、お互い結局仲間割れしたり喧嘩したりですね、そのようなことを、イエスがバカバカしいというふうに言ってる、一つの教会の中でもあるいは小さなグループでも、なんかついついグループになって敵対したりですね、ということもあるでしょうし、もっと大きく言えば、同じキリストの名をいただきながらカトリックとプロテスタントと、この正教会とですね、分かれちゃってること自身がもうイエス様の御心にかなってないと、小さなところから大きなところまでイエスの名によって集まっている者同士が喧嘩したりですね、くだらないことで仲違いすること自身は意味がないと、イエス様が言ってると思います。むしろもっと大切なのは何かと言ったらですね、そういうなんかお互いのこう何ていうか方針の違いで喧嘩するんじゃなくて、私たちがもっと気を配らなきゃならないのは、私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせるものはとあるんですが、本当にこの小さな一人をつまずかせないようにすることこそ、もっともっと大事なことだとイエス様は言ってると思いますね。大きなグループの方針がどうのこうのより、この一人の、その中にいる小さなものの一人を本当に大事にしているかどうかというのは、これまたどこのグループもそうですが、この小さなものの一人は大体の場合は、最後になっちゃう。結局みんなのことを考えるので、こう小さな人々のことがどうしても後回しになってしまう。それはいろんなところでそうですけれども、それをイエス様がむしろ戒めてると、しかもその戒め方が半端じゃなくてですね、これらの小さなものの一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて 海に投げ込まれる方がはるかに良いって書いてある。まあ、神戸出身でヤクザが多いところなんで、まあ、子供の頃ですけどね、そのヤクザに逆らったら生きたままコンクリートで、なんですか、こうコンクリート詰めで神戸港に沈められるぜとか言って、こう本当か嘘かわからないけど、まあでもそのヤクザ、例えば組織の、まあ、親分に泥を塗るとか、その組織に甚大な、なんか悪い影響を与える人を、まあ、その海に沈めるっていう方が理屈にあっててですね、イエス様の方はこれよくよく読んだらもっと厳しいんですよね。小さなものの一人をつまずかせたらこの神戸港に沈められるぐらい、その重大なことだという、つまりそれだけ私たちは心を配りなさいということをイエス様は言ってる。私たちの心の配るポイントがどこにあるかっていうことを、まあ、イエスは、まあ、言ってるわけですね。このイエスの言葉をやはりよく私たちはやはりこの心に刻まなきゃならない。でもこれは難しいし、この反対の考え方もある。まあ多くの人はちょっともう皆さんお忘れかもしれないですが、まあ、2年以上前に津久井やまゆり園で、まあ、重度の身体障害者の人々が、まあ、10人以上殺されてもう何十人も怪我をした、まあ、植松被告という人がそのことをやってですね、まあ、その後もずっと私、まあ、彼の意見とか彼は案外手紙とかよく書いてあれなんですけども、彼はこの福音書の考えと全く逆で、そういう人々を切り捨てた方が、社会のためにとっていいというふうに、まあ、言ってるわけなんですけどね、まあ、ちょっと細かく言うとその彼の考えもちょっと いろいろあるんですが、自分がだからもう2年ちょっと経ちますが、自分が殺したことはいいと今でも思ってますね。悔い改めてないです。つまりやはりその障害のある人とか 何かをむしろ殺した方が社会全体のために益になって、その考えは今でも全く変えてないっていうですね、まあそれは恐ろしい、まあ、ことではあるけれども、でもやはり私たちの中の一つのあり方を語っている、やっぱり弱いものとか歩くのが遅いものとか、まあ、そういうものを切り捨てた方が、まあ、よっぽど効率が良くなるし、福祉なんかにお金使うのは無駄遣いだっていう、まあ、簡単に言えば、まあ、そのような考え方が私たちの心の中にないわけでもないだろうと思いますね。まあ、優生思想というふうに、まあ、言うんですけど、まあ、やはり立派な人とか能力のある人だけが社会にいて、劣った人はもうなるべくいない方が、まあ、いいんじゃないかっていう、このイエス様の考えと実は全く逆なんですよね。まあでも私たちはよくよく自分自身の心の在り方を何ですか、振り返ってみる必要性も、まあ、あるんじゃないか、何を本当に大切にして生きているのかということですね。能率効率とか、まあそういうことを考えると、やっぱり小さな人々を無視した方が実は簡単なんですよね。何でもかんでもうまくいきますから。障害者の人がいない方が、なんていうんですか、みんなで歩いていくのも何するのも、障害者の方がいたら車椅子だったらその車椅子をあれだとか、十字のミサだったらね、その耳の聞こえない人々が来てるから通訳をしなきゃ、手話通訳しなきゃならないとか、まあ、様々な手間がやっぱかかるわけですけれども、でもそういう手間をかけることによって、やはり大切なことが逆に見えてくることもある。この後がだから本当に厳しいんですよね。もし片方の手があなた方をつまずかせるなら切り捨ててしまいなさいと、あるいは片方の足があなたをつまずかせるならって書いてあるんですけど、これは弱い人や小さな人をつまずかせるならば、自分の一部を切り捨ててしまうぐらいのことだっていうわけですよね。まあ、優生思想によるとこの小さな人々の方を切り捨てろってことですけど、イエス様の教えは私たちの方を切り捨てなきゃならないってことですね。 まあここではイエス様が体のこと書いてますけど、手とか足とか目とか。でも本当に私たちが切り捨てなきゃならないのは、私たちの心の中にあるこう自分優先の考え方っていうんですかね、それをこそ私たちは切り捨てなきゃならないと思いますね。まあそれは自分の子供にもし引きこもりの子がいたら、まあそれだけで、まあちょっと今はかなり一般的になりましたけど、まあ世間体が悪いとかどうのこうのとかですね、もう親の教育が悪いとか、まあちょっと一昔前はいろいろ言われてましたけど、でもその子供を本当にどうすればいいかということを考えることから、自分自身の中にある世間的なこのやっぱり優秀なものがいいんだとかですね、お金儲けできる方がいいんだとか出世する方がいいんだっていう考えそのものを切り捨てていかなきゃならないんですよね。本当のところは小さな人々に時間を使うことは一見無駄に見えたりするわけですよね。もっと他にいいことに時間使ったらいいんじゃないか。でもいいことの方に時間を使った方がいいということが、逆に言えば私たちの人間性を壊している可能性はむしろあるんじゃないか。むしろ切り捨てるべきものは私たちの方の中にあるんじゃないか。私たちっていうのはその、私たちそのものも小さいものである可能性も多々ありますけれどもですね。だからこの第二朗読なんかも本当にこの通りですよね。使徒ヤコブの手紙、飛んでいる人たちよく聞きなさい、自分に降りかかってくる不幸を持って泣きわめきなさいと。まあこれは本当福音的な価値から言ってるわけですね。普通の人はお金儲けした方が幸せだって大体思ってますから、お金がある方が生活も安定して老後も安心だし、つまりお金が儲かってる方がよっぽど幸せというかですね、喜ぶべきことだというふうに思って、皆さんも多分そういう気持ちもあるじゃないかと思いますが、でもヤコブは飛んでる人たちに自分に降りかかってくる不幸を持って泣きわめきなさいって言ってるわけで、もうお金がいっぱいあることによって人間の心が堕落したり腐ったりすることがありうるから、お金があることはむしろ不幸なんだということをヤコブは言っていて、イエス様の福音の言葉ともうほぼ同じことを言ってると思いますね。私たちはむしろいらないものを切り捨てなきゃならない、神様に関係ないものや神の国に入るのと関係ないものにとらわれている自分をむしろ切り捨てなきゃならないんですよね。あるいは富んでる人たちだったら持ってるお金を貧しい人のために使わなきゃならないってことですね。そのような形でむしろ自分のお金を切り捨てた方がよっぽどいいということを、イエスはそしてヤコブも私たちに訴えかけてるわけですけれども、でも本当にいらないものを切り捨てた方が幸せがもう湧いてくるのは間違いないですね。この世の思い煩いにとらわれている心を切り捨てて、本当に小さなものが喜ぶようなものを自分も喜べるようになった時に、本当の心の平安と喜びが来るだろうと思いますね。私ラルシュというとこ、知的ハンディを持っている、共同体とかに関わったりもして、本当に小さな人々ですけどね、逆にやっぱりなんかこう学ばされるところの方が多いような感じもすることが多いですけど、大体掃除とかしたら、大体私たちだったら担当区域があって、担当区域掃除したらそれで大体終わりでしょうけど、フィリピンのラルシュにいた時に、そこにいたあの女の子は掃除って言ったら絶対隣の人の家の前まで掃除してましたからね。必ず時間は倍かかりますけど、もちろんでも自分の家の前だけ掃除するってことはもうありえないんですよね。必ず隣の人の家の前まで必ず もうみんなのところ必ず掃除するような、まあその私たちの方がもう自分のことだけ考えてるか、もう自分のとこだけいいとかっていう、でもそういう考えそのものが、まあ、実際狭いっていうことですけどもね。でも隣の人の前まで掃除できるような心の余裕があったら、むしろ本当に心に平安というか、まあ、喜びが湧いてくるんじゃないかと思います。だからイエス様は小さな人々を大切にしなさいと、まあ、言ってるんだと思いますけど、それは相手のことだけじゃなしに自分自身もそれによって心に喜びが湧いてくる、まあ、そのような神の国の生き方、まあ、それを私たちが本当に小さな形でいいから実践していけるようにですね、まあ、この1週間そのように過ごせるように、まあ、共に祈り、そして大切にしていきたいと思います。